ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは合同会社つむぐ代表ファミリーはじめの一歩管理者の上田歩美さん、そしてファミリーはじめの一歩運営責任者の林則夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
間もなくですが春日井市松本町に8月2日オープンするファミリーはじめの一歩、こちら、障害児施設、児童発達支援等放課後等デイサービスということで、いよいよオープン近づいてきましたけど、はい、今どんな感じですか？
もうワクワクとドキドキと両方入り混じってますね。
で、先日内覧会もプレオープン体験もあったんですよね。
はい、
はい、たくさん来ました。
たくさんの方に見ていただいて、素敵だねっていう言葉をいただいたので、すごく私たちも嬉しかったです。
はい、お二人は、上田さん林さん、もともとはお友達同士なんですか？
そうですね、上の子が小学校4年生で、その子たちが保育園に通っていた時のママ友です。
はい、お二人とも上の子が小学校4年生 で、はいはい、で実はお二人ともお子さんに障害があるんですよね。はい、じゃあ順番にいいですか？そんなことも聞いちゃって。
はい、大丈夫です。
はい、まず上田さん、はい、代表であり、管理者でもある上田さんですけれども、はい、上田さんも上の子が小学校4年生。
はい、4年生です。はい、
どんな感じなんですか？
上の子はですね、自閉症スペクトラムという病、はい、障害がありまして、どちらかというとアスペルガー寄りの障害があるんですけれども、はい、
今は
小学校の普通級に通って、一生懸命通って頑張ってます。
はい、で下にもお子さんがいらっしゃるんですね。
はい、下には1年生の女の子がいます。
じゃあ同じ学校に、
はい、同じ学校に一緒に通学して、一緒に帰ってきますね。
仲いいですか、兄弟は？
仲いいですね、とても。
じゃあ、近くの学校にお子さんが行ってらっしゃる、ということですね。ですね、でも下のお子さんまだ1年生なので、結構1学期とか帰りが早かったりとか、ですよね。
そうですね、地元の学童に遊びに行っているので、はい、終わってから迎えに行くって感じですね。
上のお兄ちゃんも
一緒 に通ってます。
はい、そして林さんは、
はい
はい、
私の子供は下の子なんですけど、ダウン症候群を持って生まれてきました。
じゃ上の子が4年生で、下のお子さんは
小学校1年生です。
だからもう全く4年生1年生
同じですね。
一緒なんですね。はい、で下のお子さんはどちらに行かれてるんですか？
下の子は、特別支援学校に通っています。
じゃあ入ったばっかりですね、やっと1学期終わって。
はい、はい、もう慣れて楽しそうに通ってます。
感動の通知表じゃなかったですか？
通知表、実は7月いっぱいまで1学期が伸びたので、コロナの関係で、まだ見てないんです。
そうなんですか。支援学校の通知表ってすごい文字がバーって書いてあって、
そうなんですね。
最初はもうめちゃめちゃ感動しました。それが12年も続くと、意外にそうでもないんですけど最初すごい感動して、こんなに見てくれてるんだっていう、じゃあちょっと楽しみに、
楽しみですね。
形が変わってなければ、
はい、
楽しみにしていてください。
楽しみにしてます。
でじゃあお二人の出会いは、上のお子さんの時、
保育園の時に、
でその時はでもこうやって一緒に法定やろうね、自発やろうねってわけじゃないですよね。
そうですね、その時はお互い働いていたので、休みの日にたまに遊ぶぐらいのママ友でしたね。
でも割と気があったんですね。
そうですね、年齢も近いので、いつも同じグループで遊ばせてもらってて、その中で休みの日に遊んだりとか、飲みに行ったりとか
飲みに行ったりとかお二人だからお互いに仕事を持ってたんですね。はい、じゃあ まあ初めはそんな話は特に立ち上げようねっていう話ではなく、
そうですね、うん、あの出会ってから2年か3年ぐらいはそんな話もなく過ごしてました、
うん、何がきっかけだったんですか？
ちょうど私の上の子が1年生に入るときに、あの学童に行けるのか、あの放課後デイサービスに行くのかっていうのを迷ってた時期で、でいろいろ動いてて、何も行きたいとこがないなとかいろいろ考えてた時の、あの思いを林に話したところ、林も同じ思いを持っていて
その時じゃあいろいろ見た放課後等デイサービスを
実際に見学には行かなかったんですけど、
話を聞いて、
そうですね、
あちょっと違うなとか、
そうですね、あのどうしても療育っていうところを、あの続けてやっていきたかったんですけど、ずっと通っていたところが送迎がなかったところだったので、あの通わせるっていうのが自分が送り迎えしないといけないので結構大変だなっていうところで、いろいろ他も見てたんですけど、なかなか療育をメインにしているところが見つからなくて、
だから小学校上がるまでも割と療育をやっていて、
そうですね、
これが入学後もできるといいなと、
そうですね、
でないっていう話をしたら、林さんも、そうだよね、
そうなんですその頃私まさにあの自分の子供下の子が通い始めたばっかり、通い始めて1年とか2年とかしたぐらいで、あの本当に自分が住んでいる市内には、春日井市内には、ダウン症の子に特化したところがなくって、
その頃は、特化したところに通ってた。
あ、そうなんです、あのダウン症の子の体操教室とかがあったりとか、あとは個別の療育をやっていただける場所が見つけれなかったんですね、なので車で1時間近くかけて通ってました。
それはもう探して、
そうですね、あと親の会のお母さんたちに聞くと、やっぱりみんな市内じゃなくて市外に行ってたので。
それは何市なんですか、ちなみに。
名古屋市と稲沢市ですね、
結構ありますね。
そうなんです、
稲沢っていうとちょっと遠いですよね
遠いですね、渋滞が予想されるときはもう高速使っていたりとかしてました。
それはじゃあ、まあ親の会はじゃあ今でも入ってて、それは市内の会なんですか？
はい、市内に入ります、
でその情報を聞いて、で通ってたけど、近くにあるといいなと。
そうですね、なんか1時間かけて通っても子供が寝てたりとか、ね、寝起きで機嫌悪いと結局できないってなったので、やっぱり近くに通いやすいところがあるといいなと思ったのと、仕事してたので休みがもうそれで潰れちゃって自分の時間が全然なかったんですね。だからそういうのもあって、まあ、そういうちょっとふつふつとした気持ちをその上田に話をしたんだと思います。
そしたら作ろうよって
すごく盛り上がりましたね
その盛り上がったのは何年ぐらい前なんですか？
2年半ぐらい前ですね。
じゃあ2年半かけていろいろもう準備を。
そうですね。
でじゃあその頃お二人はお互い仕事をしてたので、で今は仕事は？
今はあの私はもともとやってたネイルサロンを、
ネイルサロンやってたんですね、
スタッフに
ネイリスト、
ネイリストです、
すごい、
なのであのスタッフに任せて、ほぼ月に半分もいかないぐらいで今はやらせてもらってるんですけど、
でも本当はねネイリストさんだから、ま、経営は任せてこうで運営はできても、塗りたいですよね。塗りたいじゃないけど、
そうなんですよ、
やりたいですよね。
なので息抜きに息抜きにって言っちゃいけないけど、楽しいので、あのリフレッシュのつもりで仕事をさせてもらってますね。
技術はありますからね。でもじゃあ今ちょっとこちらに専念、どちらかというとして、で林さんはどんなお仕事をされてたんですか？
私はもともと病院で働いていて、あとはその病院の法人内に介護保険の事業所もいくつかあったので、そこでケアマネージャーとして働いていました。
じゃあどちらかというと 高齢者ですね。
そうですね、うん、高齢者がメインでしたね、
うん、まあ、福祉ではあるんですけどっていうことですよね。じゃあちょっと辞めるっていうのも決断が、
そうですね、まあ、すごく理解ある職場だったので、うん、障害を持つ子を育てながらも続けるには、うん、環境はすごく良かったんです、うん、ただそのいい環境よりもやっぱりちょっとやりたいって思いと、うん、あと多分一人だったらちょっとやっていなかったかなと思うんですけど、うん、上田という強い味方がいたので、
でじゃあやろうと場所を探し、
はい、
はい、すぐ見つかったんですか？
いや全然見つからなかったです
、ね、でもいろいろ見て、
そうですね、たくさん紹介していただいたりとか、うん、内覧も行ったりとかもしたんですけど、うん、なかなかやっぱり見つからず、
でこの松本町の物件を見つけたんですけど、はい、決め手は何だったんですか？
決め手は建物の雰囲気ですね、
うん、
すごく古民家なんですけど、うん、もともと宮大工さんが建てたすごく味のあるお家だったので、
はい、
私たち自身も落ち着けるなって入った時に思ったので、
うんうん、
子供たちもね絶対に落ち着ける場所だなと思ったので、はい、ここそこに決めました。
でここはリフォームとかしなくても大丈夫だったんですか？
ちょっと面積が少し足りなかったので、ちょっと簡易的に増築はしたんですけど、あと中は自分たちで DIY をして、
すごい
漆喰を塗り
頑張りましたね、で完成したと、はい、でこちらが児童発達支援が定員7名で、放課後デイサービスが定員3名なので、まあ、児童発達と法データ合わせると0歳から OK と、児童発達の方がね、はい、0歳から大丈夫、
はい、
で法デイは小学生までですか？高校生まで中学、
とりあえず今は人数が3人っていうことなので、だいたい3年生から4年生ぐらいまでかなとは思っています、
うん、はい、じゃあそのうちもしも広いところになって、
はい、
なったら人数が増えたら、はい、高校生ぐらいまでも、
そうですね、本当に子どもが育っていった時に、同じように施設もあるっていうところにしたいので、
うん、そうですね、だから方法で、まあ、面積の関係でということだと思うんですけど、定員3名って結構手厚いですよね。
とても手厚いと思います
でもそれはちゃんとこう療育したいという思いもあって、
そうですね、
っていうのも、
はい、
どんなことを考えてるんですか？内容は、
内容は自発も法でもそうなんですけれども、来たら必ず個別療育というのを取り入れてます、う
ん、はい、
なので発達って一人一人によって全然違うので、うん、その子に合わせた今必要な療育っていうのをじっくり時間をかけてやっていきたいっていうのがあるので、
うんうん、
その個別療育ができるっていうのがすごく特徴があるんじゃないかなと思ってます、
うん、まあね、中にはまあ、預けるだけでいいわっていう人もいるかもしれないけど、うんうん、でもすごく療育って大事ですよね。
大事ですね、
うん、だから早ければ早いほどいいですよね、
は
い、
本当に、
うん、そうですね、そのあたりはもう自分の子どもたちで、うん、早い段階でその子に合ったものをやるっていうのがいいっていうのが、うん、もう自分の子で実感してたので、ぜひ取り入れたいなと思って、
はい、でこのいろいろ言葉の教室だったり、赤ちゃん体操だったり、算数が苦手のこのための安曇野山っていうんですか、これ、
はい、
ダウン症児の赤ちゃん体操などあるんですけど、こういうなんかノウハウみたいなものをどっかでなんか、
はい、
学んできたんですか？
はい、ダウン症児の赤ちゃん体操は、うん、兵庫の方の病院に行って、研修を受けてきて、習得してきました。
はい、なんか結構ダウン症だと首が弱いとか、はい、いろいろねありますもんね。だから注意点とかも踏まえながら、
そうですね、あと、まあ、低緊張が特徴なので、うん、まあ、それを 補って綺麗な姿勢で歩けるようにっていうのを目標とした体操です、う
ん、へえ。算数が苦手な子のためのっていうのこれも勉強してきて、
はい、はあ、稲沢の施設の方で勉強させていただいて、はい、
で手指訓練言葉の教室でもこれもやっぱり同じ手の使い方でもその子によって違いますもんね、うん、
はい、
うん、だからそういうことをこの子はこういうことをやった方がいいなとかっていうことを見て合わせた、
はい、
まあ、個別計画みたいなものを作ってということですね、はい、で集団療育の実施、
はい、
これはだから個別療育も大事だけど集団療育もちゃんとやる、
はい、大事ですね、
はい、
なので個別と集団が、うん、ぶつ切りにならないようにつながった意味のある個別から集団へ移行できるような、はい、カリキュラムにしようと思っています、
はい、そしてさまざまな専門職からの視点、
はい
はい、これはなんか専門の方々が関わって、
はい、スタッフ全員が資格を持っているその現場でずっと働いてき、た方たちばかりなので、社会福祉士とか、あと保健あれ
保育士
と教員と理学療法士ですね、
はい、すごい。これどうやって集めたというか。
そうなんです。スタッフがありがたいことに全員ご縁で紹介していただいて、うん、集まってきてくれたスタッフばかりなので、
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
ですね、私と林含めて10人ですね。
すごいですね定員10名で10名
いらっしゃる
すごい。で年齢層も幅広いスタッフが在籍、はい、だから、まあ、保護者の方と年の近い方もいれば、もうちょっとお母さん的な経験豊富な方もいるって、うん、
はい、
すごいですね。だから、まあ、定員は、自発が7名で法出が3名なんだけど、登録はね もっとたくさん、はい、皆さん毎日来るわけじゃないですもんね、
はい、
だからまだまだ募集中。
まだまだ募集中です。
はい、そうなんですよ。そっか。で、送迎はどんな感じなんですか。
送迎はお迎えは、うん、施設から行かせていただいて、で帰りはお母さんか、うん、まあ、お父さんとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんでもいいですし、お家の方にお迎えに来ていただいて、まあ、事業所でどうやって過ごされていたかとか、うん、お家でどんなことが困っているかっていう、そういうご家族とのコミュニケーションの場にしたくって、あえてお迎えは来ていただくっていう形にしてます。
なるほどね。もうなんかちょっと預けっぱなしとかっていうふうではなく、きちんとこう保護者の皆さんと連携を図ってっていうことですよね。そうなんですよね。どうしてもこううちもその上の子、障害のある子は24歳なんですけど、もう途中でこういう こう福祉制度ができたんですけど、うんうんうん、もう今の子たちっていうのはこういう福祉制度ありきみたいな、うんうん、ね、法でありますよねみたいな感じなので、うんうん、すごくそれに慣れちゃってるので、うんうん、いい意味できちっと選ぶ方もいれば、うん、もう空いてるとこだったらどこでもいいわみたいな人もいますもんね
、はい、
実際ね。そうなんですよね。そっか。なんかじゃあご家族は応援してくれてますか。
はい、はい、そうです ね,
ね。だから0歳からっていうのがちょっとポイントですかね。
そうですね、うん、なかなか私たちがやっている春日井市には、うん、0歳から受け入れてくれる事業所っていうのが、うん、なかなかなくて、
うん、
やっぱり地元で、うん、地域と密接に関わりながら子育てしていきたいっていうところがあるので、うん、0歳からっていうところもこだわりました。
あ、なるほど。なかなかねちょっとチャレンジですよね、0歳から。
そうですね。
ね、そうなんですね。で、将来的には、まあ、今ここでまさに初めの一歩、
はい、
ね、まあ、0歳からという意味でも初めの一歩なんですけど、お二人にとっても初めの一歩ですよね。
そうですね、
で将来的にこんな風にしたいとかってあるんですか？
将来的には、うん、あの今通っている子どもたちが大きくなるにつれて、うん、あの継続した療育というのを続けていきたいので、うん、あの場所が変わることなく慣れたスタッフと一緒に大きくなっていけるように、うん、放課後デイサービスだったり A 型 B 型事業所など、うん、あの続けていける、本当に0歳から100歳まで一緒に家族としてやっていける場所っていう、いつでも帰ってきていいよっていう場所を作りたくて、その思いをもとに広げていきたいなと思っています。
じゃあどんどんどんどんこう発展していきたい、
発展していきたいですね。
ということですよね。でもなんか本当に私もすごい振り返って思うのは、最初学校どうするっていうこと で、うんうん、でそうしたら次働く場所どうする、うん、でそうしたらなんか将来はグループホームとかね、自分たちがなんか弱っちゃったり、うん、なくなっちゃったらどうしようっていう、ずっとなんかそんな感じですもんね。
そうですね、うん、年齢が上がればその時に悩みっていうのが出てくるので、
うん、今じゃあご自分のお子さんは、その、自閉症スペクトラムのお子さんが、上田さんは4年生。
はい、4年生です。
今じゃあ地元の学校に行って、はい、普通級で楽しく行ってますか？
やっと楽しく通えるようになりましたね。
うん、はい、やっぱり小さい時はいろいろ悩んだり、
ね、あの、まあ、小さい時2歳とか3歳の時はもちろん、うん、あのその時その時のものがあったんですけど、1年生に入った時は学校になかなか環境がすごく変わったので、うん、なかなか学校に行けないというか、うん、自分の足で行くんですけど、うん、学校行ってもちょっと机の下でクールダウンしたりとかっていう期間が結構長かったので、うん、一緒に学校まで一緒に行ったりとかっていうのを3年生の夏ぐらいまでやってましたね。
今は大丈夫。
今はやっともう自分で元気よく行ってくれるようになりました、う
ん、ね、でもまたクラス変わったり先生変わったり、
そうです ね、
教室変わったりっていうとね、また心配ですもんね。
そうですね。
でも初めその、まあ、判定された時っていうのはいくつだったんですか？
はい、私自身が、あ、そうかな、障害じゃないかなと思ったのは2歳だったんですけど、
1歳半検診は普通にクリアして、
やっぱり行動とか見てて、うん、ちょっとそうかなっていうふうに思ったの で、う
ん、でも初めてのお子さんでよくそう思いましたね。
あ、多分あの、うん、小さい時から、うん、あの小学校に障害の子がいたりとかっていう関わりが、うんうん、結構あったので、うん、自然と私の中では知識があったんだと思います、うん、なのでそれでちょっとおかしいなと思って、うん、自分からあの保健師さんに会いに行ったんですけど、あの診断が下りたのは3歳過ぎてからですね。
でその時はショック、それともちょっと納得したっていうか、
あの納得した方が大きかったです。あのちょっと安心した部分とか、
うん、だからなんだ、
う
ん、
そうですね、うん、これでこの方向とかがこうだからなんだなっていう裏付けが取れたみたいな感覚で、うんうん、
でそこからじゃあ療育というかいろいろやろうっていうふうに思ったんですか？
まあ、ですね、2歳からもやろうと思って、あの探してはいた、
診断前から、
はい、うん、いましたね、
うん、でもじゃあご自分の中ではもうちょっと早くても良かったのかな。
そうですね、実際に通えたのが3歳になってからだったので、うん、やっぱりもう2歳から通えたらもうちょっと変わってたかなっていうところはありましたね、うん、
まあ、でも今元気に、
そうですね、今元気に通ってますね、
うん、通っているということで、はい、そして林さんは、はい、じゃあもう生まれてすぐ検査で、
はい、そうですね、うん、うちの子は合併症の方もあったので、うん、生まれて2時間後に普通のクリニックで出産したんですけど、大学病院に救急搬送されて、その日のうちに先生からもダウン症の可能性がありますよと言われて、で、まあ、すぐ検査をして3週間後、生後3週間で診断が出ました。
びっくりでした。
そうですね、もう世の中がもう本当に変わっちゃったって感じでした ね、
あの一人目のお子さんもいらっしゃるので、そうするとちょっと上の子の時はもうこういうことがこの時期できてたとか、そう思いますよね、やっぱり。
そうですね、うん、もう 入退院もすごく多かったので、もうなんか、ま、もう日々が必死でした。
でもあの体の方は大丈夫になって、は
い、そうですね、年長さんくらいからすごく元気になって、多分上田がもうびっくりすると思うんですけど、今もう全然休まずに学校も通えてるので。
よかったですね。もうやっぱり元気でっていうのがまず一番ですよね。
そうですね。
で学校選びは悩みましたよね。
はい、学校選びは地域の学校に行かせたいなって思いも正直あって、あの保育園、
そうですね、お姉ちゃん、
お兄ちゃんです、で保育園が本当に普通の保育園で、みんなあの定型発達の子に囲まれてすごくいい感じで成長してたので、地域の学校を通わせたいなと思ったんですけど、やっぱりちょっとうちの子の特徴を見ると、支援学校で手厚く、あの指導してもらった方がいいのかなと思って支援学校を選びました。
で今は楽しく、
はい、今は楽しく授業参観がこの前あったんですけど、すごい楽しそうな笑顔が満開でした。
そっか、じゃあぜひ、でもまあそれも療育も合わせてずっとやってきて、
はい、
という結果というかね、その力もありますよね、きっとね。
そうですね。
ファミリーというのが、まあ、家族のようにってそんな思いですか？
そうです。
で、初めの一歩で、はい、じゃあ早くどちらかというと出会ってほしいこの場所に皆さん、
そうですね、はい、
ね、そうですね。じゃあ、まあ、これからいよいよ8月2日にオープンということなんですが、お迎えはじゃあ、まあ、学校だったりお家だったり行ってくれて、で、皆さんがお迎えに来るっていうのはあの保護者の皆さんにお願いしますということですが、はい、時間的にはどんな感じですかね。
時間は児童発達の方が午前と午後分かれていまして、はいはい、午前中が親子通所で9時半から12時半まで、
はい、
で午後があの親子分離で、
はい、
ちょっと大きい年中さん年長さんぐらいのお子さんを対象に2時から、
はい、
14時から17時までです。
はい、じゃあ午前と午後で、はい、午前はあの母子ということですね、はい、母子父子ということですね、
はい、
そして法定が
今夏休みの時期なので、今は11時から17時まで、
はい、
で学校始まったら学校の授業後から17時までですね、
はいはい、ということで、まあ、その中で、まあ、お子さんの成長につながることをいろいろ取り入れていくということですし、まあ、専門家の、ね、はい、皆さんもいらっしゃるということですので、まあ、でもあのまずは皆さんに知っていただくということですね。ファミリー、ね、初めの一歩というあの素敵な場所がありますということですよね。あのでも皆さんもこう上田さんと林さんが、まあ、同じようにあの障害のあるお子さんを育ててきたちょっと先輩っていうことで、保護者の皆さんもちょっと相談しやすいとかそういうのもあるんじゃないですかね。
は
い、
そうですね。あのそれぞれに障害違う子を持った親なのが集まってるので、あのいろんなあの悩みとかに経験を誰かがしているということがありますので、あのアドバイスだったりとか、気持ちをあのお母さんの気持ちを一番に軽くしてあげたいというか、あの悩みとかを話せる場所も作りたいなっていうのがあるので、本当に気軽に相談できる場所にもなればいいなと思ってますね。
本当ですね。ぜひあの、まあ、悩んでらっしゃる方、まだ手帳とかはないけども、ちょっとどうかなとか、はい、まあ、上田さんがね最初そうだったように、もしかしてっていうふうに思ってらっしゃる方もねいらっしゃると思うので、まずはちょっと相談ということでも、
そうですね、あの気軽に相談しに来ていただくとか、あとも遊びに来ていただく感覚でも大丈夫ですし、あの私たちあのオンラインでお茶会とかもやってるので、
はい、
そういうところでも大丈夫なので、
はいはい、オンラインでお茶会もあるそうですので、はい、ね、でも将来的にやっぱりなんていうのかな、皆さんの居場所というかふるさとみたいな感じ で、うん、そうですね、ここをこう卒業後にまたもし事業所ができたり、うん、グループホームができたりどんどん展開していった時にね、うん、もしかしたらずっとこうライフステージが途切れずつながっていく可能性もありますからね、
う
ん、そうですね、ぜひみんな、私も思いますけど、障害があってもなくてもなんか子どもたちってみんな可能性が、
そうです ね、
うん、どんな可能性があるのでどんな出会いをするかとか、うん、どんな場所に出会うか、どんな人に出会うかってすごい大事だと思うので、うん、ぜひ、皆さんファミリーはじめの一歩よろしくお願いします。じゃあもし、公式 LINE もありますけど、
はい、
どんなふうにこの電話番号をお伝えしてもいいですか。
はい、
電話番号が0807859-9104 0807859-9104、こちらにお問い合わせをいただいて林さんが担当でいいですね、はい、午前9時から午後6時、土日祝日がお休みとなりますので、平日にお問い合わせをしていただいて、で、公式 LINE がありますのでそのごつながっていただいてよろしくお願いします。じゃあなんか言いそびれたこととか、これ言わなくちゃということぜひ、はい、
はい、本当に一人で抱え込まず悩みすぎず、何かちょっとでも不安だったりとか、あと不安じゃないけどなんか知りたいなっていう時は気軽にご連絡いただければと思います。
はい、そして上田さんは、
はい、私たちは本当に家族のようにみんなで一緒に歩んでいきたいな、うん、そして笑顔がいっぱいの事業所にしていきたいなと思ってますので、皆さんぜひ一度遊びに来てください。
はいね、多分なんかこんなに悩むの自分だけだとか、うん、うちの子だけみたいに思ってるかもしれませんけど、実は違うんですよ ね、
そうですね、
はい、寄り添ってくれる仲間もいますし、みんな同じようにね悩んでる人もいっぱいいるので、気軽にご相談していただいて、ぜひね、こちらのはじめの一歩ファミリーはじめの一歩、皆さんよろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは合同会社つむぐ代表ファミリーはじめの一歩管理者の上田歩美さん、そしてファミリーはじめの一歩運営責任者の林則夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。